それでは引用聖句をお読みいたします。詩編の18編からとびとびに引用させていただきます。旧約聖書の843ページからです。詩編の18編1節から6節をまずお読みいたします。彼はこう言った。主、我が力、私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。死の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは御耳に届いた。飛びまして16節から19節。主は糸高きところから見てを述べて私を捕らえ、私を大水から引き上げられた。主は私の強い敵と私を憎む者とから私を救い出された。彼らは私より強かったから。彼らは私の災いの日に私に立ち向かった。だが主は私の支えであった。主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたから。28節から36節。あなたは私の灯火を灯され、主、私の神は私の闇を照らされます。あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます。神、その道は完全、主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。まことに主のほかに誰が神であろうか。私たちの神を除いて誰が岩であろうか。この方こそ私に力を帯びさせて、私の道を完全にされる。彼は私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を青銅の弓をも引けるようにされる。こうしてあなたは御救いの盾を私にくださいました。あなたの右の手は私を支え、あなたの謙遜は私を大きくされます。あなたは私を大股で歩かせます。私のくるぶしはよろけませんでした。46節。主は生きておられる。褒むべきかな我が岩、あがむべきかな我が救いの神。
まあ、今朝の題名はちょっと変わった題名かもしれないけど、花婿である主という題名なんです。イエス様は、まあ、救い主であり、贖い主であり、解放者であるだけではなく、花婿と呼ばれておられるお方です。まあ、二人の人間がお互いに知り、お互いに愛し合うようになれば、まあ、いつか結婚したいと思うようになれば、まあ、婚約します。そしてそれによって、まあ、二人は花婿であり、花婿になれます。そして聖書も、まあ、花婿と花嫁のことについて多くのことを語っております。まあ、主な言葉は主イエス様が花婿とされているということです。イエス様は自分こそが花婿であると何回も何回も言われました。例えばマタイ伝9章の15節、イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友達は 花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。そしてバプテスマのヨハネもイエス様のことを花婿と呼ばれました。ヨハネでの3章29節と30節です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びに満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。まあ、花婿なる主イエス様はバプテスマの羽にとってすべてのすべてでした。そしてマタイでの25章の中で、まあ、よく知られている例え話が出てきます。まあ、花婿という言葉は何回も何回も出てきます。この花婿とは言うまでもなく主イエス様です。マタイでの25章の一節からちょっとお読みいたします。新約聖書の47ページになります。そこで天の御国は例えで言えばそれぞれが灯火を持って花婿を出迎える中人の娘のようです。そのうち5人は愚かで5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたのでみんなうとうとして眠り始めた。みんな寝てしまった。ところが夜中になって空花婿だ迎えに出ようと叫ぶ声がした。娘たちはみんなここで同じくみんなとなったんです。みんな眠ってしまったし、そしてみんな起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くとその間に花婿が来た。用意のできている娘たちはこれと一緒に婚礼の宿営に行き戸が閉められた。その後で他の娘たちも来てご主人様ご主人様開けてくださいと言った。しかし彼は答えて確かのところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。私はあなた方を知りませんと聞いた5人の娘たちとは考えられない衝撃だなのではないでしょうか。自分は救われている主のものだと思ってしまっただけで本物ではなかったのです。まあ将来のイエス様の目指している一番大切なのはもちろん花婿として来られることです。花嫁に迎えるため、どうして迎えるためなのでしょうか。答えは黙示録の19章の7節。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て 花嫁はその用意ができただからです。まあ子羊の婚姻、子羊の結婚こそが生涯の最も大切なお祝いなのではないでしょうか。まあ、今の読めました箇所からイエス様ご自身が天の花婿であり、主なる神の目的がこの花婿の婚姻であることが分かります。そして聖書において花嫁としては本当の信ずる者のことが意味されています。本当の意味での信ずる者はイエス様を自分の救い主として体験した人々です。コリント第2の手紙、パウロは花嫁という言葉を使いました。326ページです。コリント第2の手紙の注意書の2節です。パウロの心の表れそのものです。まあ、彼の真剣さを示す言葉です。注意書の2節というのも、私は神の熱心をもって熱心にあなた方を聖中な所長として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。まあ、救われた者は主イエス様と婚約した者であるとパウロは言ってます。また黙示録の22章17節にも花嫁という言葉が出てきます。御霊も花嫁も言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。まあ、救われた者は御霊と共に主イエス様よ来てくださいと心から叫ぶのです。すなわち花嫁は心から花婿を慕っているのです。前に読んでもらいました箇所を通して知ることとは、ダビデは本当に、まあ、主の花嫁のようなものでした。主、私はあなたを慕います、あなたは私の灯火よ灯され、主私の神は私の闇を照らされます、主は生きておられる、褒むべきかな我が岩、あがむべきかな我が救いの神。ダビデは、まあ、主を信ずるになり知るようになっただけではなく、主を心から愛したのです。聖書は彼の息子についても同じことを書いているんです。ソロモンは主を愛した。最も大切なのはそれだけではないでしょうか。主を信ずる者は必ずしもイエス様は早く来てもらいたい気持ちを持ってないでしょう。イエス様を心から愛する者は毎日待ってます。今日来てもらいたい、早く来てくださいと。救われた者は御霊と共に主よ来てくださいと心から叫ぶのです。すなわち花嫁は心から花婿を慕っているのです。まあ、パウロはロマ書の中で7章の4節に次のように書いたのです。私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためです。結局あなた方は他の者のものです。結局あなた方は主のものです。救われることによって主の 花嫁になっているのです。またパウロはコリント第一の手紙の六章十五節に、あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体をとって友情の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。またエペソ書の中でも五章三十節に、私たちはキリストの体の部分だからです。まあ、イエス様は頭であり、信ずる者は